はようございます。以前の話になるんですけども、私がまだ若い頃に、原付きの、バイクを乗ってた時期があります。ある日、原付きのバイクを乗って走っておりましたら、実は警察に捕まったのであります。どうしてかなと、思いました。あんまり心当たりがありませんもので。そしたらですね、なんと一方通行間違って走っていたんですね。その標識を見落として走っていたんですね。で、まあ危ないわけですよね。向こうから車がこう来るわけですけども、まあ一方通行を間違って走っていたということで、まあ警察に注意を受けたわけですが、まあ注意だけでなくて交通規則を破ったということで、破っているということで、後で罰金を払わなければなりませんでした。私たちの社会にはいろんな決まり事、規則がありますよね。家の規則もあれば、私昔寮に、会社の寮にいたことがありますが、寮の規則もあります。いろんな規則がこう あるわけです。まあ、もっと大きくしたものが法律だと思います。まあ、法律があるから私たちはこうして、安心して、守られて生活を送ることができるということもあるかと思います。聖書にも守るべき法律のようなものがあります。規則があります。それを律法と言います。まあ、法律というよりも律法という言葉になっております。まあ、法律は全然違うわけですよね。それは神様と私たち人間が正しい関係を保っていくために、神様が、命令を与えておられる。これを守りなさい、これをしてはいけませんよとこう教えている。そこが違うところだと思います。で、今日は、聖書がわかる十の扉という今シリーズで学んでおりますけども、聖書全体を理解する鍵の言葉、あるいは聖書の扉を開くというか分かる、塔の扉の一つとして、今日は律法ということを一緒に聖書から学び考えてみたいと、そのように思います。先ほど最初に吉明の一章の7節から9節というところ、旧約聖書の箇所ですけども読みました。ここはですね、神のしもべモーセが死んだ後に、彼の後継者としてヨシュアという人に神様が素晴らしい約束の、その彼に命令を与え、また約束を与えている箇所です。3つの命令がここに、書かれてあります。私があなたに与えようとしているうちに来なさい。2節ですね、ヨルダンを渡り、私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行きなさい。そして、強くあれ惜しくあれ、これから非常に厳しい困難な道を歩まなければならない。敵に襲われることがあるかもわからない、敵に攻撃されるかもわからない、非常に恐れや不安を抱えてしまう、そのようなその前途にあって、強くあれ大しくあれ、私が共にいるではないか。これ素晴らしい御言葉ですね。私は時々この御言葉を、いろんな方に書き送って差し上げたことがあります。強くあれ大しくあれ、私が共にいるのだと 神様が励ましておられる素晴らしい箇所であります。まあ、今日はそこではなくて次のところですね。あと3番目、すべての律法を守りなさいと神様は、ヨシュアに語っているわけです。その時にですね、神のしもべモーセに、モーセがあなたに命じた律法のすべてを守り行うためであると書いてありまして、ここにしもべモーセがあなたに命じた律法とこう書かれてあります。この律法っていうのはですね、トーラという言葉が使われておりまして、もともとですね、投げるとか教えるとかっていう語源から来ている言葉だそうであります。で、手引きという意味があるのであります。手引き、神様の前に正しく歩むための手引き、私たち人間が幸福な人生を送るための手引き、まあこういう立法とか、皆さんね、なんかこう窮屈な、なんか守らないといけないっていうような、そういう束縛的なね、そういうイメージがあるかも分かりませんけども、本来の意味は手引き、ね、もっとこう緩やかですよね。今言ったような意味のある言葉であります。で、この律法というのはそういう言葉の意味であります。皆さん、代表的なものがあの十戒なわけですね。神様がシナイ山においてモーセに与えた塔の戒め、十戒と言いますけれども、それが、まあ、律法の中の中心になっております。で、それを夜も口ずさむならば、あなた方はどこに行っても栄えると神様約束しておられます。口から離さないで、昼も夜もそれを口ずさめ、そうすればあなたは栄えるという約束です。この栄えるというのは、神様と調和する、調和して生きるという意味があると言われております。栄える、神様と良い関係を保ち続けていく、その幸い、それがここで言う栄えるということであるのであります。そこには喜びがあり、命があります。なんかこうがんにがらめにさせられて、なんか命がなくなってしまうというんじゃなくて、本当の意味では本当の律法はいい目、いいところであって、そういう喜びや命を私たちに与えてくれるものなのであります。少しですね、せっかくですから、この代表的な律法の十戒を一つ一つ今までにも学んだことがありますが、もう一度塔の戒めを皆さん覚えたいと思います。第一の戒めが、私以外に神があってはなりませんであります。第二は、偶像を作ってはなりません。第三、主の皆を皆に唱えてはなりません。第四、安息日を覚えて生徒せよ、そしてどんな仕事もしてはなりません。第五が、あなたの血と歯をやめなさい。第六、殺してはなりません。第七、姦淫してはなりません。盗んではなりません。八、九が、偽証してはなりません。塔の戒めが、欲しがってはなりません、むさぼってはなりませんというこの、律法であります。 先ほど言いましたように、これらの律法は私たちが神様の前、イスラエルの民だけではなくて神の前に正しく歩むための、その規則であります。私たちが幸いになる道の戒めであります。実戒が中心だと言いましたけれども、他にもいっぱい戒めあるんですね。生贄の戒め、どのような生贄を捧げるべきか、どのようにして礼拝を捧げるべきか、食べ物も豚肉を食べてはならないとかですね、そういういっぱいあるんでありますけれども、代表的な律法がこの道徳律法と言われている十戒です。これイスラエルのために与えた律法ということでありますから、私たちは旧約聖書に抱えている多くの律法を守らないといけないことはありません。今はですよね。ただこの道徳律法はイエス様も語っているように、私たちは守っていかなければならないものであります。ある人はね、旧約聖書をあまり重んじない人たちは、この十戒ももう私たちは守らなくてもいいんだっていう人いますけども、イエス様は取り上げていますよね。ですからこの律法、私たちはやはり守っていかなければならないと思います。次に見ていきたい言葉ですよね。神様のこの律法の中心は何かということです。神様の律法の中心は何でしょうか。それが先ほど開いた、マタイの22章に書かれてあるところに書かれてあります。時代はヨシアからだいぶ経って新約の時代に行くのでありますけれども、イエス様がこうおっしゃっております。律法についてはもう誰にも負けないほどの知識があった律法の学者、専門家とイエス様がこのやり取りをしているところですね。でこう言ったのです。その律法の学者が、もう私が言った十戒ももちろん知ってるし守ってる人たちであります。律法に対しては、専門家です。その人がこう言いました。イエス様、先生、律法の中でどの戒めが一番重要ですかと尋ねたのであります。それに対してイエス様はこう言いました。あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。これが重要の第一の戒めです。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという第二の戒めもそれと同じように重要です。この二つの戒めに律法と預言者の全体がかかっているのです。たくさんある中でどれが一番重要な戒めですかと聞かれた時に、イエス様はこの二つを挙げました。神を愛せよ、心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。それが第一の戒めですよ。もう一つの大切な戒めは、自分と同じように隣人を愛しなさい。ちょっと話が前後になりますけれども、イエス様の、なってからイエス様の時代の時にですね、 律法の学者とイエス様の律法の理解において大きな食い違いがありましたよね。どういうことかっていうと、イエス様が安息日に病人を治しましたら、癒したら、律法学者たちはあなたは安息日を破っている、その治った人がベッドをですね動かすということが労働になる、労働してはならないっていうのをいっぱい細かい規則をたくさん作ってて、それに反してイエス様あなたは安息日を守ってない、律法を守ってないと言って非難されたことがありましたけれども、イエス様はこうおっしゃった、私は律法を廃棄するためではなくて成就するために来たとおっしゃいました。律法を成就するために来たのだ。でそれは何を意味するかというと、イエス様が十字架にかかられて律法を終わらせてしまったっていうことです。ローマ書の10章の4節にはキリストが律法を終わらせたとこう書いてありますね。律法のすべての要求、それは神の御心をイエス様は完全に果たされた。十字架に書かれたことにおいて律法を終わらせてしまった。ですから律法によって救いを得ようとか、その行いによって救いを得ようという道はもうなくなりましたよということをイエス様はおっしゃっております。まあそういうことも含みまして、イエス様が新しく私たちに教えているのは、神を愛することと隣人を愛するということであります。この2つが私たちクリスチャンの行動の原理であるということを覚えたいと思います。これを守れば他の戒めはもう守っていることと同じようになるのです。私たちは今日日曜日、ユダヤ人にとっては土曜日が安息日でしたけど、私たちにとっては日曜日が安息日になります。イエス様がよみがえった日を記念すべきとして日曜日安息日として守っております。皆さん、これは私たちは起きてというか戒めとして守っているのでしょうか。義務だから守っているのでしょうか。そうじゃなくて、イエス様に救われ、イエス様に愛されているから、イエス様に従いたい、神様に仕えていきたい、神様を愛する心、そういう思いがあって礼拝というものを、礼拝に、集っているということがあるんじゃないでしょうか。皆さん、義務できてますか？義務だったらもう疲れますよね。しなければならない、礼拝を守らなければならない、あれもしなければならない、これもしなければならないってなってくると、もう本当に長続きしません。疲れてまいります。じゃなくて、神様が私たちを愛してくださった、救ってくださった、その神様に対する応答、信仰の応答がこうして集まることであり、捧げることであり、困っている人に手を差し伸べることであり、ね、何もしなければならない、苦しんでる人を助けなければな、そういう義務じゃなくて、イエス様がおっしゃったように、神を愛する、人を愛する、 神様の律法が愛の律法になったということかも分かりません。愛の律法、自由の律法という書いてあるところがありますけどもね、はい、そのことを知られます。でもう一つのことを今日、分かち合いしたいと思いますが、私たちは神様の律法をどのように守ることができるのでしょうか。今日私は3つのポイントを申し上げているわけですが、一つは神の律法とは何かということです。2番目はその要点、中心は何であったかということ。3番目には神様の律法をどのようにして守ることができるかということですよね。私は2つ聖書を教えると思います。以前私たちはローマ書、ガラティア書を学んだことがあります。そこで律法についても学びました。私たちは神の律法から解放されたんだ、イエス・キリストによって解放されたのだということを学んできたんでありますけれども、その中でですね、知られていることですが、一つはですね、キリストによって新しく生まれ変わることです。変わるということです。神様の律法を守るためには生まれつきのままでは守ることはできません。肉のままでは守ることができません。イエス様によって新しく生まれ変わって、新しくされたものとして生きる、それが一つです。ガラテヤ書のですね、2章の19節20節にこのような言葉があります。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きているのです。神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きているのですとあります。キリストが私のうちに生きているのです。二つ目のことは、神様の御霊によって歩むということです。聖霊なる神様によって歩むということです。それはエゼキエル書の11章の19節20節の言葉から教えられます。開かなくていいです。読みます。私は彼らに一つの心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与え、私は彼らの体から一種の心を取り除き、彼らに肉の心を与える。こうして彼らは私の掟に従って歩み、私の定めを守り行う。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。まあ、新しい契約の箇所でありますけれども、一つの心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。彼らの体から一種の心を取り除き、固くなな心を取り除き、肉の心、ここで言う肉の心っていうのは柔らかい心を与える、素直な心を与える、従順な心を与える、神の御言葉に従う心を与えてくれる、そういう心のことであります。ですから掟に従って歩み、守りを行えと聖書は書かれています。神の律法が何であるか、その中心に出てまいりました。 そしてそれを行う神様はその道も用意しておられます。神様何々しなければならない、してはならないということを教えるだけで、あとはほったらかしではあります。はい、勝手にあなたたち頑張りなさいという方ではありません。ちゃんとそれを行うことができるように私たちに用意をしてくださっています。イエス様がそうです。聖霊様がそうです。行うようにしてくださるのであります。ですから今日私が皆さんに伝えたいことは、主の教えを喜ぶものとなってほしいと思います。聖書を読むのが楽しい御言葉が何かこうで自分の心を不自由にしてしまうとか束縛されるとかという読み方ではなくて、喜びとなる、主の教えが喜びだ、神様のとの御言葉がはなんと甘く、蜜よりも甘いでしょう、黄金よりも御言葉は価値あるものだというわけ、聖書の言葉がありますよね。金よりも銀よりも宝物よりもあなたの知恵御言葉ははるかに素晴らしい。最後に詩編の一編を読んで終わりたいと思います。詩編を開いてください。このようにやりたいと思います。詩編の第一編、幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。主の教えを喜びとし、この教えというのは律法のことですね。主の教え、律法というのは教えとか悟しとか、裁きとか、まあ、そういういろんな訳の言葉があるんですけども、この教えというのはトーラという律法のことであります。喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。先ほど吉明の一緒に書かれてた言葉と同じであります。時が来ると実を結び、葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。本当に神様の御言葉、戒め、律法ありますけれども、その教えを喜びとして歩んでいきたいなというように、願わされます。お祈りをいたしましょう。神様、今日のお礼拝を感謝します。お一人お一人をこのところに神様が招いてくださってありがとうございます。今日は聖書に書かれてある律法について学びました。法律とは違って、私たちと神様との関係が正しい関係であること、そして私たちが正しい歩みをするための導きの道しるべであるということを学ぶことができました。決して私たちを苦しめ、私たちを不自由にしてしまうものではなく、かえって私たちに喜びを与え、命を与え、祝福を与えようとしておられるということを知ることができました。また神様、あなたはそれを行う道をも備えてくださっていることをありがとうございます。イエス様の十字架を仰ぎ見つつ、そしてまた聖霊様が与えられていることを覚えて、このお方により頼んで 歩んでいくことができるよう、私たちの信仰を強め、神様の御言葉、その教え、喜んで行うものとならせてください。今日御前に集うとお一人お一人のこの一週間が、神様を愛すること、隣人を愛することを思いながら過ごせるように導いてください。これの感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。